ふるさと話。この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第84話の今日は小川の巻その3、小川城落城と7人の人質。語りは小川の長谷川義雄さん、55歳です。
さて今日は前回に引き続いて小川城のその後についてお話ししたいと思います。織田信長の軍勢がこの付近に攻め入ったのは今から417年前の元亀2年1571年8月、新暦で10月にあたります。その8月でございました。信長後期という書物によると、元亀2年8月28日信長公が沢山へお出ましになり、丹羽五郎左衛門の家にお泊まりになりました。その頃付近には織田に反抗して立てこもり一揆を企てている者多く、これを総統選者と織田の軍勢は攻め入りました。とりわけ小川村志村の豪に詰め寄り近辺を焼き払います。9月1日信長公はまず志村の城を攻め落とし、小川の城に向かったが、小川の城主小川孫一郎、左近太夫助忠は人質を信条して降参しましたので、御赦免になったと記されております。さてここで詳しくこの様子を史記により解明したいと思います。信長側の大将は越前北野将の城主柴田勝家でありました。その軍勢が志村や小川に攻め入ることを察知した志村氏と小川氏勢は城を死守するために城に立てこもり勇敢に戦いました。しかし多勢に課税、どれだけ抵抗してもかなうものではありません。付近一帯は焼き払われ、住民は逃げ惑い怯え、多くの人々が死んだといいます。とりわけ志村城の城兵はことごとく討ち死にし、その数約670人と言われております。このことを知った小川左近太夫助忠はいち早く参謀をはじめ村の幹部を集めて評議を繰り返し、もうこれまでと観念した助忠は、これ以上部下や住民を犠牲にすることはできない、何とかして村を救わなければならない、この上は城を明け渡し織田の軍門に降参するしかない、そのためには人質を献上して許しを請おうと評議一決したのでございます。この時小川助忠は涙ながらにみんなにこうたとのことでございます。そこでそれでは人質に誰がなるかということになり、多くの部下たちは村を救い妻子を守ることができるのであればということで人質を願い出たようでございます。その時小川城主助忠はその中君にただただ感激して号泣したとも言われております。それではということで助忠の命により7人の人質が指名されたのでございます。その7人とは当時仏門に帰依していた者2人、城の首相2人、庄屋をはじめ村の幹部3人であったようです。時に元亀2年9月1日新暦1571年10月23日のことでございます。織田の軍勢が今か今かと待ち受ける小川の南隅の外堀に架かる橋のたもとで、装束を整えた7人の人質の人々は村人たちが手を合わせ号泣する中で引き渡されたとのことです。まさに小川城の落城を示す悲劇的なひとときでありました。今もその橋は由緒ある橋として語り伝えられております。さらに7人の人質の勇気ある行動に対してその伝説を後世に伝えるべく、自興寺の門徒が7校を持って帰依していることもここに由縁があるものと思われます。次回は小川氏のその後と国領氏についてお話ししたいと思います。
ふるさと話第84話、小川の巻その3、小川城落城と7人の人質。語りは小川の長谷川義雄さん、55歳でした。